こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は自分をカテゴライズして正当化するなというテーマでお話しします。皆さんは私生活でも仕事においても、自分って〇〇だからとか、自分ってこういう人だからっていうふうにカテゴライズしてしまっていないでしょうか？もちろん、カテゴライズすること、自分がこういう人であることっていう、自分への理解とか、自分がどういった風な性格でどういったことができるできないのかってことを自己分析すること自体はとても大事なことですが、今回お話ししたいのは、この自分っていうのを自分でカテゴリーを作って、そのカテゴリーに属している自分っていうのをあまり正当化しすぎない方がいいんじゃないかっていう僕の意見をお伝えしつつ、あまりこれといった結論がまだ出ていないので、少し右に行ったり左に行ったりするかと思いますが、今回こちらのテーマについて深掘りしていきたいなというふうに思います。そもそもこちらの話をしようと思ったきっかけが何だったのかというと、会社にいるある女性のお話なんですけど、その女性の方っていうのはもともと入社した時から育ったんですけど、自分でも少しADHD 気質なところがあります。でも仕事上は別にそういったことが支障が出ないように一生懸命頑張りますって風にお話を聞いていたし、あんまり仕事上でも、プライベートでもお話ししても、そういった気質があんまり出てこないというか、自分で言うほどそんなにないんじゃないかなって思っていたんですが、実際一緒に仕事をしていくにあたって、やっぱり最初は見えなかったんですが、数ヶ月後、1年ぐらい経っていくと、あ、また気質出てるなとか、またなんか一人でパニックになって、どうしていいか分かんなくなってるなってことがあったりしたんですよね。でこの時にもちろん、私自身も、あ、この人 ADHD の気質があるから、今困ってるんだろうなとか、自分でも自分がどういった状況に陥ってるのかってことをうまく観察できていなくて、すごく困っているんだろうなっていうことは分かるんですが、その彼女が自分に対してどういったことを言ったのかというと、いや、私 ADHD だから仕方ないよねとか、私こういうとこあるから、見逃してほしいなみたいな、そんな風に直接的には言っていませんが、要は私ってこういう人だから、こういう結果になったとしても、仕方がないよねみたいな発言があったんですよね。でこの時に思った率直な感想としては、いや、仕事とかって、自分がこういう性格だからとか、こういう気質があるとか、もしくはこういう持病があるからっていうふうに言われて、できなかったことの言い訳にされたり、やらないことの言い訳にされてしまうと、それってもう仕事として次からお願いできなくなってしまうなって思ったんですね。でこれはもちろん、傍から聞くと、お城さんすごい辛辣なこと言っているなとか、ちょっとそれは極端じゃないのって思われる方もいるかもしれませんが、やっぱり仕事って仕事じゃないですか、もちろん。なのでどういった事情があっても、基本的にはもう給料を出している、もしくは給料をいただいているっていう関係の中では、もちろん契約上動く必要があって、もちろん柔軟にそういった方たちに対して免除があったりとか、理解があったりってことは、もちろんあるべき姿であるんですが、僕が引っかかったポイントっていうのが、もうそれをある意味武器にしているかのように、私こういったところがあるからこれできないんです、あれはできます、でもこれはこういった理由でできません、なぜなら私はこういうカテゴリーに属しているからですみたいな言うと、これは少し仕事としても困りますし、こういった方を採用してしまうと最終的にどうなるのかというと、あ、この人こういう仕事はできるけど、この仕事できないから仕方ないよねってことで、また違う仕事を他の方に頼むことになってしまうってことによって、その人に全部任せることができない、イコールもうその人だけで完結しないので、どんどん人手が欲しくなる、必要になってくるってことがあって、ものすごくそれってロスにつながるじゃないですか。でもう一つの2つ目のポイントとしては、これって極端に言うと、 少し自分のことをこう自分のこうだ性格とか気質を武器にすることによって変えようとしていない、改善しようとしていないというところが、少し垣間見えたなって思ったんですよね。これどういったことなのかというと、自分って朝方だから朝は起きれるけど夜は弱いんだよねっていうのは、別に仕事的には別に支障をきたさないかもしれませんが、これが逆に自分夜型だから朝は苦手なんだよねってことで、朝週に1回2回遅刻するっていうのが毎週続いていると、これって完全に8時から働いてほしいのに8時半とか9時に来て、でその理由っていうのが、いや自分朝方じゃないんできついんですよねとか言われたら、これはもう仕事にならないじゃないですか、っていうのと一緒で、朝起きれないんだったら朝起きれないため、起きれないように、じゃあどうやったら朝起きることができるんだろうっていう仕組み作りをしてみたり、環境作りをしてみたり、もしくはそういった事情があるから午後から出勤して夜に長く働く働き方でもいいかってこう交渉したりってことで、いろいろとできることがあるはずなんですよね。それを自分の性格とか、自分の病気だったり、バックグラウンド、何かトラウマとかそういったのを理由にして、いやできないんですよねって言って、できないのは分かるし理解もしたいけど、そのできないことをできるようにしようっていうところが見られないと、やっぱり一緒にお仕事はできないかなって思いますし、今後その人がどんなキャリアを歩むか分かりませんが、おそらく、うちの会社とかうちと一緒に働いても、他の方と一緒に働いても同じことが起きるのかなっていうふうに思うんですよね。で今回いろいろとつらつらとお話ししてきましたが、これって起業とかビジネスにおいて全く同じことが言えまして、自分って起業に向いてないんだよなとか、なんか自分ってどちらかというと会社員タイプだから人の上に立って何か話したりするタイプではないんだよなっていうふうに、自分のことをカテゴリー化して、カテゴライズして、自分はあまり会社員として向いてないから起業家になるとか、逆もしかり自分は起業家に向いてないんだけど会社員タイプ、秘書タイプ、どちらかというとすごい誰かのサポートでバックオフィスやる方が向いているんだけど、でも起業家として起業したいから起業してるみたいな感じで、あまりこういった風に自分のことをカテゴライズしない方が、もっと明確に自分の進みたい道、叶えたい夢に向かって直進できるし、逆にこういったふうにカテゴライズしてしまうと自分の可能性を自分で縮めてしまっているってことにもなりかねないと思うんですよね。これってもちろんそうなんですが、会社員向きな人と起業家向きな人もちろんいます。自分自身も会社にいる方がまだ自分は可能性というか自分の能力発揮できてるなって思う時もあれば、やっぱり起業家としてこれはぐいぐいいけてるから、やっぱ自分は起業家向きだなとかって、こんな風に自分って2つの面、いろんな側面があって、起業家の面の自分もいるし、会社員としてコツコツ言われたことをひたすら愚直にやるっていう部分の自分もいるってことで、みんな完全に100ゼロみたいな感じで 100% 起業家向き、 100% 会社員向きみたいな人っていないと思うんですよ。何割の確率で7割は起業家、3割は会社員でも、違う状況に行くとそれが逆転して7割起業家、3割会社員みたいな感じで、人ってその時同期とか場面とかによって、起業家のマインドがすごく備わっている時もあれば、逆に会社員マインドが育っている時もあるっていうふうに思うと、カテゴライズするっていうのがいかに自分の可能性、自分の将来を縮めてしまっているってことに気づくと思うんですよね。なので今回の話最後まとめていくと、やっぱり自分ってこういう人だよねとか、あとは自分ってこういう気質がある、こういう病気がある、こういうトラウマがあるとか、いろいろとありますが、そこにしがみついている、そういったふうに自分ってこういう人って勝手に作ってしまうと、その人ではない全く違う自分になる時に抵抗が出てくるんですよね。自分は仕事できない人って思ってる人が急に仕事をできる人ならないじゃないですか。なので仕事できない人って自分でカテゴライズするのではなく、自分はこの仕事向いていないっていうふうに思うわけでもなく、自分はこの仕事一生懸命やっていこう、どうやったらうまくできるかな、どういったふうにしたら昨日よりもよくできるかなっていう、常に改善していく、常に良くしていくっていう気持ちで、特にカテゴライズする必要もなく、コツコツやっていくことによっておのずと成果が出て、で成果が出ると、あ、自分って実は起業家に向いてたのかもしれないとか、あ、起業してやっと成果が出た、これで会社員じゃなくて起業家 のスタートラインに立てたなみたいな感じの自信がつくかもしれないじゃないですか。 なのでカテゴライズしたりとか、自分はこういう人って決めつけるのではなく、もう当たり前のことですが目の前の仕事を一生懸命やる、それが会社の仕事であっても、これから01でビジネスを立ち上げるにしても、とにかく愚直にできることをコツコツやっていく、これしか人生を変えていく方法はないし、そんな自分はこういう人って決めてる暇があれば、ぜひ目の前の仕事をとっとと片付けて次のステップに一緒に行けたらいいなと思いますし、僕もそういったお手伝いのためにこういったラジオを通してビジネスのコンサルティングの話とかもさせていただいているので、ぜひうちの無料相談カウンセリングの方もバンバン利用していただいて、ぜひ活用いただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。